ご機嫌いかがお過ごしでしょうか。レディオファーストの免状でございます。今回はアンスリーピックアップとファンタジスタの合同番組として緊急特別番組東日本大震災を中心にお送りいたします。
はい、3月11日2時46分、地震がですね、起こったと。で、私がいたところはですね、新横浜の学校だったんですけれども、その時にはですね、結構激しい揺れっていうか学校内だったんであまり大きな揺れはなかったんですね。ただ、外の風景を見て、あ、これはやばいっていうような、状態になってきまして、その後のテレビの報道は皆さんの心に深く、焼き付いてるんじゃないかと思います。ヒドンです。
あ、Kディレクターです。3月11日は、ある倉庫の、仕事で、確か帳簿の方に行ってたんですけど、その時に確か3時ぐらいに揺れを感じて即みんなで避難しましたね。
藤沢の、帳簿という地域ですよね。
そうだね。
久しぶりの登場です。柿森です。私も3月11日は新橋で被災しまして、見事な帰宅難民に会いまして、長くなるので省略しますけれども、ちょっとなんやかんやありまして結構大変な思いはいたしました。
今日は特別にこのメリスモとは違って4人でお送りしてまいります。ちなみに皆さんさ、その地震に遭われたとレポートしましたけども、私はその時仕事で会社で湯島にいたんですが、その時も激しい揺れにマジでビビってちょっと外の様子を見てしまいました。で、また同じような強い地震がまた来て、また同じように外見て、そして見事に帰れなくなったっていうのがあって、本当に私も帰宅難民になって落ちてしまいました。
ですね、3月11日、一体何があったのかっていうので、やっぱりですね、テレビで見たら津波が押し寄せてですね、そしてすごいことになっていると。ただ、僕の自宅は、それほど問題なかったんですけれども、小学校の人たちが皆さん一気にですね、避難っていうか、本当にですね、緊急ということでですね、帰宅してるっていう光景とか見たりしまして、ついに、まさかこんなことが起こるとはっていうような驚きとあってですね、悲しみっていうか、それを持ってですね、今過ごしてるっていうような感じですけども、皆さんは、当日、その後、帰宅難民になったとかって話は聞いたんですけども、実際どんな感じでしたか？
ですね、私は先ほど言った通り、湯島で、から、うち、家が横浜の磯子というところなんですけれども、もうまず JR が動いてないっていうので、その時点でもう帰れないって、で、本当は、一応、早く切り上げて、要は定時の17時45分に切り上げて、まず東京まで頑張って歩いてみようと思って歩いたんですけれども、結局それがダメになっちゃったっていうことはもう諦めて、一回会社戻ろうとしたんですよ。それで会社に戻ったんですけれども、みんな帰っちゃったらしく、会社にも泊まれなくなってしまった。で、西日暮里に親戚がいるんですけれども、その人も仕事っていうかそういうので、帰れなくなって泊まる羽目になったっていうんで、とうとう当てがなくなってしまった。さあどうしようっていう時に、ありがたいことに銀座線と浅草線が動いてくれたんで、なんとか品川までは帰れたんですよ。で、ただ品川から先のもうすべがなくなっちゃったんで、今日はもうここで泊まるしかないって言って、最初、東京海洋大学とかいうのが海の方にあって、そこを一時避難場所にあげたらしいんですよ。ただ、そこまで歩いてるうちに足が釣り出してきて、これやばいなと思って、歩いていた矢先たら、ちょうど避難所として空いていたハリキューンを見つけて、そこで夜なんとか足がつってたっていうこともあって、足のマッサージをしてもらいながら、そこでなんとか一晩明かしましたね。
柿森さんはいかがですか？
そうですね、私はその新橋の駅で被災しまして、はい、そこからと一応夕方まで復旧するのは待ってたんですけど、もう夕方の時点で電車が動かないということで、で、まあ、タクシーもタクシー乗り場に本当に長蛇の列が並んでいて、これはもうタクシー乗り場で拾うより途中の回しで拾った方が早いだろうっていう状態 で、私地元が川崎なんですけれども、そのまず新橋から川崎まで出てるバスがない、そしてそのルートも自分ではよくわからないっていう状態で、まあ、その何度かまあエキスパートとかで調べまして、そのとりあえず品川まで行こうということで、その新橋から品川方面まで出てるのバスに乗ったんですね。で、そこからやはりあの例の渋滞に巻き込まれまして、2つから3つの停留所に行くだけでもう4時間かかりまして、はい、もうその時点で夜の9時ぐらいですね。それでその乗り換えなんですけど、そのバスが途中で、で、その一旦降りたんですけど、また乗り換えのバスも来ず、もうこれは歩いた方がいいということでもう諦めまして、もうそこから、一の橋っていうバス停で降りたんですけど、そこから国道沿いに五反田駅まで歩きまして、はい、で、そこで、あ、なんか川崎の西口に出てるバスがあるっていうことで、お、やったーと思って並んでたんですけど、はい、そのバスが来まして、そのバスが最終だった、最終バスらしくて、はい、で、しかもそれが人数がもういっぱいで乗り切れないっていうことで、あ、もう目の前で去っていく川崎駅のバス、その後続のバスが途中まで行くバスだったんですけど、他の取り残されたお客さんも、もう川崎駅にしてくれよっていうことで、もうものすごいクレームの嵐、これが本当に災害の状況なんだなっていうこと、本当にきつい状況なんだなっていうのを目の前で見まして、これで本当にもうどうしようという状態で、そこで東急線が復活しまして、で、一応蒲田までは行くことができまして、それで、そこから先はもう、まあ、やっぱりタクシーもないということで、川崎まで歩いたんですけど、でも、その、まずそこからまた川田から川崎に渡る橋がどこかわからなくて、普段、その電車で行っちゃってるもので、多摩川緑地をもう深夜の1時、2時ぐらいにうろうろしてて、渡れない、渡れないっていう。
大変だったな。
で、途中で、その、カップルに声をかけられまして、同じ世代の、はい、地元川崎なんですけど、じゃあ一緒に行きませんかっていうことで、はい、そのカップルに連れられて、やっとその6号橋を渡って川崎駅まで到着できて、はい、本当、そのカップルには本当にありがたいと思ってますね。本当にもう泣きそうな状態の中で玉川緑地うろうろしてたので、っていうもう本当に、はい、悲惨な体験でした。大変でした。
すごい、何時間ぐらい歩いたんですか？
そうですね、多分、でも 3、4 時間ぐらいはもう歩いたんじゃないかなと思いますね。
まあ俺はまあ午後3時頃にもう観覧車が横風に吹かれて、もう揺さぶられるような揺れを感じて、もう仕事はもうなんか4時で終わったんですね。まあ、はい、現場自体もぐずぐずしてて、まあどうしようか、まだ続けられるかどうかっていうふうに、そうこうしてるうちにまた強い揺れが来て、もう仕事ならねえよっていうふうな感じで、みんなもう逃げ惑ってて、まあ結局午後4時ぐらい解散して、まあそれでも帰れなかったね。まず長後駅まで、小田急線の長後駅までバスでなんとか行けたのよ。ただその後に小田急線のその新宿行きが、まあその江ノ島線もそうなんだけど、それがもう動かなくて、じゃあ待ってる、まあ動きそうもないから待ってるよりも、じゃあバスで相模野駅に行って、そっからまあ40分ぐらいだけど、歩いて家に帰ろうっていう風にプラン立てて、まあ即座にプラン立てて相模野駅行きのあの金中バスに乗ったのよ。だけどなんか 2,3 時間かかったね。相模野駅まで、
やっぱりそれも道の渋滞で、
そんで相模野駅になんとかまあ2時間ぐらいで、2時間、まあ3時間、まあだいぶ長かったんだけど、3時間ぐらい着いて、そっから40分ぐらい歩いて家に帰ったね。
そうなんですね。もうなんか皆さんかなり、電車が止まった、バスが止まった、渋滞進まないみたいな、状態になってし、なかなか、徒歩以外の方法がないみたいな状態だったんですね。ちなみに私なんですけども、まあ、私新横浜の学校で、まあ、それは終わってですね、地震はあったんですけど、車で向かったんですね、一回新横浜の方に、駅の方に向かってちょっと様子を見てたんですけれども、そしたらなんか会社の社員とかが一斉に外に出てたんですね。おそらく避難場所っていうことで、なんか一時的に避難してたんじゃないかと思うんですけれども、まあ、それを見て、そして新横浜駅 のところにただ少し茹でるんですよ。ただその茹でっていうのが結構の茹でだったんですけど、免震構造になってるみたいで、新横浜駅自体が今それで実際はものすごい茹でだったみたいなんですね。でこれやばいっていう風に思って、で会社に車で来てたんで、車ですぐに向かったら、そしたら、信号機が停電してて、なかなか進まなくて、そして結構まあクレームみたいなものがあって、問題はそこからなんですよね。僕一応会社の幹部なんで、従業員たちの安否確認に追われて、それで営業の人たちとなかなか電話は止まってストップして繋がらなくて、連絡の取り方もなんかわからない、どこにいるのかわからないとか、で最終的に全員の安否が分かったの9時ぐらいなんですけど、その後に従業員をどうやって帰宅させるのかっていうような情報とかやり取りとか、結構もう深夜の1時2時ぐらいまでずっとかかって、一人だけですね、子供が、娘さんがいらっしゃる方がいらっしゃって、従業員の方に、その方はですね、渋谷から娘さんがなんか保育園にいるっていうことで、娘さん、横浜の方なんで いたんですけど、渋谷からですね5時間走ってですね、それで、娘さんを預かりに行ったっていう話聞いて、本当にですね、まさかこういうことがっていうようなちょっとショック、衝撃っていうか、もうちょっとなんか僕としていろいろできることがなかったのかっていう風な気持ちにさせられました。なんか一番その方がですね5時間必死にですね走って行ったのが長かった、その次は3時間4時間とか止めてもらったっていう方とかいまして、まあ、あともう一つ問題だったのが、噂がとにかくですね大量に流れて、それでなんか何人かの人がツイッターが最新の情報が載ってるっていうことでですね、ツイッターの情報を聞けみたいな話で連絡が来たんですけど、東横線がなんか動いたっていうような情報が流れたんですよ、ツイッターで。そしてじゃあみんなに、東横線動いたから東横線で帰れるかもっていうような情報を流してたら、1時間経っても動かなくてそれで、すみません、今のは誤報ですみたいな本当、拡散希望みたいな情報に結構振り回されてしまったみたいな、本当ですね、情報のソースの難しさっていうのも感じました。
そうですね、ツイッターはちょっとなんか私もちょっとやられ騙されそうになったケースがあったんで、ちょっとね、やっぱり安易な鵜呑みは危険なんだなと思いましたね。
まあ、安否確認だったらインターネット経由だとできるんで、なんとかいろんなものがシャットダウンされてても、通話とかが、ただネットは時々使えたんですね。なんで、ツイッターで安否情報をお知らせするっていうやり方ありかなと思ったんですけど、はい、愛にそのなんか詳しい情報、何かが起こったみたいな情報を信用しちゃうと、かなり、いろんな人たちを巻き込んじゃうなっていう感じはしました。
わかりました。まあ、とりあえず皆さんのこの当日の状況についてはこんな感じなんですけれども、まあ、それからというもの、まあ、風評被害だの、原発被害だのね、いろいろなことが起きてますよ、本当に。まだ余震リスクも高い中で。
どうですか、ここの、その震災後、僕ですね、もうみんなに同じことを言ってるんですけど、震災後、もう仕事も生活も何もかもが変わってしまったっていうふうに、ちょっと思っちゃってるんですね。皆さんはいかがですか？
私、まあ、そのバイト先が古本業なんですけれども、まあ、やはりそこも計画停電の影響に遭いまして、もう一時はその丸一日その商業施設自体が閉館してるっていう状態で、もう働けず、もうそうですね、オープンしたとしても夜の、まあ、もう夕方ぐらいまでしか営業ができなくて、まあ、それでこの前久しぶりに夕方からちょっとだけ開けたんですけど、その時私出勤したらもうものすごい数のお客さんが本を売りに来るお客さんとかがものすごくたくさん来て、
本を売りに来るってどういうことなん
ですか？そうですね、地震の影響でやっぱり倒れちゃった本とかがすごくたくさんあって、はい、これを持ってるとまずいっていうお客さんとかがやはりたくさんいらっしゃったようで、でもオープンしないので全然売りに来れなかったっていうのが、この前久しぶりにオープンしたらもうものすごい数のお客さんが来て、本当にもうカウンターがお店自体が戦場で、あ、やっぱりこれだけの人が被害が出てて、で、まあ、そのやっぱりその停電の影響っていうのはすごく大きいんだなっていうのはもうすごい感じましたね。
うちなんかはですね、もともと地震恐怖症だから、はい、もうね、なんか一瞬あったの精神的に狂いそうになりましたよ。もう余震の怖かったりビビったりして、うん、なんかだからぶっちゃけ一度心療内科見てもらった方がいいんじゃないかと思って思い切って行っちゃいましたよ。今はもうだいぶ余震活動も落ち着いてるけど、うちが今やっぱり気が気でならないのはやっぱ原発問題かなって思いますね。正直原発でなんかいい動きがあると、なんかあ、まるで箱根駅伝で母校を応援してるかのように、な、頑張れっていう気持ちになりたくなるんですですよ、そのぐらい。はい、
そ、まあ、うちはまあ家族全員まあ帰宅、無事帰宅したんで、まあ、心配事はまあ、まあ、皆さんほどはなかったんだけど、ただまあうちのじいさまが、まあ、宮城県の丸森っていう、まあ、福島県境の小さな町に住んでたんで、あ、じいさん死んでねえだろうなっていう風な感じでちょっと心配してたんですけど、まあ、うちのじいさんはたくましくて、あらかじめ買ってた発電機で電気を作ってやりくりしてて、しかも食料とかも豊富に持ってたらしくて、水もだからまあ今んところ持ってるらしいんだけど、ただガソリンがないから、もうガソリン、車が使えないともう足がもげてるようなもんだから、移動ができないんだよね。
いや、でも本当宮城の人とかのガソリンパニックっていうか、本当にガソリンがないっていう状況は、まあネットとかで、なんかいろいろ情報あるんですね。やっぱりガソリンがないと、ガソリンと水とあと食料がどんどん尽きかけていて、このままだとやばいみたいな情報、それが本当に正しいのかどうか分かんないですけど、ただ実際にやっぱりやばいっていう情報っていうのは本当に、事実としてあるっていうふうに思ってて、なんとかできないかなっていう気持ちにはなるんです、はい、
ちなみにいい方に電池もやばいで、やばかったですね、一時やっぱり計画停電の絡みで、うちももう慌てて電池買いに行きました。もうなんか不安を煽っちゃった方になっちゃったよ、私も。
いや、でもなんかここ2週間やっぱり感じるのは、僕もそうなんですけど、感情的になりすぎちゃってるかっていうのがあって、
ちょっと焦りすぎてる ね。
例えばやっぱりですね、ティッシュペーパーが一瞬のうちなくなったとか、あと放射能が飛ぶって言ったらマスクが一瞬のうちなくなったとか、停電だって言ったら電池がなくなって、そして次は用途だって言ったら水がなくなるわけですよ。
そう、
はい、いや、ちょっと本当になんかそこの感情性を抑えないといけないのに、どうすればなる、戻るのかっていうような、ま
あ、
はい、
それはまあ、歴史上でもあったじゃん。キューバ危機の、キューバ危機でもアメリカは大パニックになったじゃん。それで食料買い占めたりとか。だからまあ、どの国、まあ、どの時代も共通の、まあ、傾向だと思うから、まあ、しばらくはどっと構えてみるとは言うしかないよ。
そうですね、買いだめの影響っていうのがやっぱりすごいですね。母の、その勤務先がスーパーなんですけれども、オープンした時 お店に本当300人ぐらい並んでたみたいで、オープンしたらもうそれは暴動みたいな状態で、お米をめぐってのもう争いがすごかったっていうことを言ってて、だから本当にやっぱ買いだめっていうのは本当に絶対大きな地震が来たら、その買いだめしてるもの自体が役に立つかって言ったら絶対そうではないんじゃないかなっていうのはすごく思うので、本当買いだめはもうやめてほしいなって思いますね。
なんかやっぱり不安なんだろうね、はい、ずっとやっぱり今。
そうですね、まあ、とりあえずもうあれ、まあ、ちなみに今日の、申し遅れましたが、今日のロケ日が、3月26日の土曜日なんですけれども、まあ、地震が起きてから2週間経って、だいぶ物流も関東なんかはだい少しずつ物が帰って戻ってきてるなとは思いますが、やっぱりそれでもなんかやっぱり牛乳は品切れだったり、ミネラルウォーターは品切れだったりっていうのが結構続いてますね。
そうですね、まず今回の地震は本当ですね、規模が大きいっていうことと、もういろいろなものがもう、総決算的に起こってるっていう、もう一つが津波で、もう街ごと崩壊した、もう一つが、東京でも、まあ、石油のところが故障して、ガソリンが消えた、
そして石油コンビナート
だ。そうですね、そして、福島の原発の問題。
まあちょっと沈む、ね、埋もれちゃってますけれども、うん、長野と静岡でもやや強い地震があった。
まあやや強いっていうふうに言わざるを得ないくらい今回強いっていうか、やや強いんじゃないんですよ。震度6強なんですよ。
本当はね。
震度6、うん。
震度6強がやや強いっていうふうなことを言わざるを得ないほど。
クライストチャーチであの震度6で崩壊したんだから、ニュージーランドのね。
まあ、クライストの方は耐震設計がちょっと微妙に日本ほど弱かったんではないかという噂はありますけどね。
あ、そうですね、結構こちらでも大きな地震とか余震とかが頻発しているんで、やはりちょっと誘発地震とかあるんじゃないかっていう不安はものすごく大きいですね。
なんか今故障をめぐっていろいろな用語が出てますよね。東北地方太平洋沖地震っていうのが気象庁の発表ですけど、
はい、
それ以外にも東日本大震災、
はい、
東北関東大震災とか、
はい、
それでもうあんまりにも故障が多すぎてこの度起きた地震とかっていうふうに言ってる方もいらっしゃるんですけど、本当なんかいろんな場所で起きたっていう感じで言うと東日本大震災がいいのかもしれないですけど、もうそれだけちょっとやっぱり、今回の、まあ、インパクトの大きさっていうのをちょっと改めて感じます。
はい、あまりずっと暗い話題にしないとみんな沈んじゃうんで、ちょっとここから、うん、まあ、地震が起きたのはもうしょうがないで、今回でそれでもやっぱり少しずつ、やっぱり2週間経って少しずつ復興に向けての努力がどんどんいろんなところで見られるんですよ。その被災地のしかり、その周辺しかり、あまり影響のない西日本もそうだけど、はい、だってさ、私もさっきガソリン不足の話出ましたけれども、うん、私の地元の磯子には近くに、あ、はい、あの石油の JX 日光2隻の、あの石油コンビナートがあって、
はいはい、電車が出たんですよね、貨物
列車。あの、はい、根岸発盛岡行き、うん、秋田経由で積んで臨時貨物を出したっていうのがニュースになったぐらい、
うん、
そう、あれもね、やっぱり、それが、もう、それは JR 貨物と JX の、もうその、起点の切り替えの、起点の良さが、あの、要は東北を救ったっていうような感じなんですよ。根岸線のね、単価貨物って結構もうドル箱なんですよ、JR の中の貨物の中では。それをうまく利用したっていうのが、やっぱり、ちょっとある意味、磯子の誇りだなって思いますね。今度なんか、ロケ日の今日からだったっけな、磐越西線が全面的に運転再開したので、そっち経由で郡山まで行く臨時石油貨物も出したとかいう話を聞きましたけどね。
まあ、貨物列車が今1日3億ですかね、
はい、
2億体制だったのが3億、1億か2億3億って、
はい、
まあ、あともう一つが、関西経由の貨物列車ですよね。
そうですね、はい、なんか関西からもタンクローリーを出してるし、うん、まあ、あっちの方の情報がよく分かんないですけど、うん、四日市の方にも石油の貨物列車とかがコンビナートがあって、うん、そっちからも出してんのかなっていうのがちょっとその情報が入ってこないのは、うん、
復旧については本当ですね、
はい、
着実に進んでるっていうか、あんまりも原発の報道が多すぎて、その肝心な情報が見捨てられてるっていう印象は感じるんですよ。ただ、ブログとかで仙台の方が、綴ってるブログがあるんですけども、写真を見る限りでは、着実に仙台の中心部とかはいろいろなものが集まってきだしたし、
売
り買いしてるし、
はいはい、
っていうのは出てるんで、それが実際に今度は、郊外地域になるんですか、石巻、陸前高田とかの方に、
要は、津波で海面的な被害を受けた地域ですね。
はい。一方で、やっぱりちょっと問題なのが、やっぱり原発周辺地域がちょっと本当に情報的に、出てないっていう怖さっていうか、本当物がやばいっていう話は出てるんですよ、南相馬市とか。
だって、なんか、いわき市がゴーストタウン化してるっていう話も聞きましたけど、そのせいで。うん、
まあ、江頭に2時50分ですかね。
はいはい。
いわきに行ったって話聞いたとき、うお、すげえというような、僕もなん、行けないかみたいに本当に思ったくらいな
の、ね。はい。で、今のその江頭さんもそうですけど、今度その、我々ができるボランティアについてなんだけれども、うちボランティアスキルって言ったら、せいぜい人の話の相手になることと、多少、まあ昔おじいちゃん、今もう亡くなったおじいちゃんが、の世話をしたことがある程度しかのスキルがなくって、現場で行けれるものとしては、あと義援金ぐらいしかないなと思いますけど。
まあ、俺らはできることっていうのはもう騒がないことだね。まあ、あと否定的な言動を避ける。まあ、こう言うと、まあ、国民には知る権利あるだろうって、まあ、優等生ぶって言うやつもいると思うけど、否定的な言動をして、 あれやこれやってネガティブになって騒いでもいい方向に行くわけがない。例えば買いだめとかガソリン の行列とか、それで肝心な被災地に回らない。であれば否定的な言動を下げて、もうどっしりと構えるしか、我々ができることはそれしかないと思うよ。
ちょっとそれについてはですね、若干補足があるんですよね。僕自身はね、否定的言動はもちろんねダメなんだけど、僕もそう思うんですよ。ただ僕としてや願いたいのは解決策を出すと、まあ、それで解決策に従って行動するっていう、ところなんですよ。ネガティブからやっぱり何も生まれないんですよ、
うん、
やっぱりいつまでたってもうそれだったら最悪日本から脱出しろって話になっちゃうので、そうじゃなくてこの状況下でどういうふうな行動ができるのかっていうのを改めて考える、そして行動する、まあ、それが、まあ、ボランティアにもつながるだろうし、うん、あるいは、遠くの人を助けることになるんじゃないかと、
まあ、俺としては、まあまあ、まずそういう発想が生まれるにはもうどっしりと構えるしかないでしょ、う
ん、まあまあ、そのためにちょっと僕としてやっぱり情報が、まあ、あんまりなんか煽り的な情報じゃなくて正確な情報をちゃんと伝えるっていうところの報道機関に改めてそこは願いますし、
まあ、この際地震速報以外は俺は見ない方がいいと思うよ。原発の事故、原発の状況と地震速報以外は、それ以外の情報に惑わされてたら、まあ、冷静に自分が何できるかっていう風な判断も多分生まれてこないから、だからもうほとんどどっしりと構えて、まあ、情報は なるべく見ないようにした方が、まあ、書いていいかもしれないと俺は思ってるよ。
そうですね、今回結構なんか周りでも話に上がってたのがその報道関係 その報道の仕方っていうことはやっぱりすごく気になってて、その原発だとかその地震のすごく不安な映像ばかり流すんじゃなくて、その被災地 その人たちの安否情報だとかそういうことを流してそういう支援につなげた方がいいんじゃないかっていうのはもうすごく話に上がってましたね。私自身もすごくその同じことばっかり流してたり、原発のことに関しても同じような人が解説してたりとかして、またこの人かみたいな、また原発の話かっていうのはちょっとすごく気にはなっていた点でもあったんで、
ま、原発が やばいっていうのはそれだけ本当にやばいんだっていうような、ことの表れなんじゃないかっていうふうに批評している人は いたんですよ。ただ、はい、やっぱりちょっといろ本当一時的な問題じゃなくて広い目で見るって必要はあるかなと思います。はい、
だからとりあえず俺原発に書いたさっき見た通り、現場の人が本当に頑張ってて応援するし、もう心の中でずっと応援しまくってます、
はい、もう本当一番ですね、ちょっと 見にくいっていうか、もうぶち切れそうになってるのが最近、NHK のニュースソースそのままヤフーに載っけてるじゃないですか。その時になんか3号機で爆発かとかっていう情報がなんか一文だけあるんですよ。それびっくりするじゃないですか、クリックするじゃないですか、はい、そうすると3号機爆発かで詳しい説明載ってないんですよ、そこに。3号機爆発かって一言しか書いてないんですよ。それ見たら怖いじゃないですか。どういう爆発なのかもわかんないし、あれちょっと、ほんと、あれだけでもう煽られるっていうか、ほんと、恐怖に陥っちゃうっていうか、そこのなんか見せ方ってちゃんとやってほしいなっていう気はしますけどね。
ちょっと、ヤフーもそれも私もちょっとビビりましたけどね。はい。まあ、そういう感じですけれどね、まあ、これとりあえず、まあ、今はもう皆さんちょっと情報関係の詳しい人だと、生まれの時代、タイの時代とかいうの華やかな時代、当たり前の時代、忘却の時代っていうゴスパンがあるんですけども、今のはもうちょっと今タイの時代だと、日本国民全員がタイの時代だと思うんですよ。本当にそれを耐えていけばもう絶対日本は良くなると私は信じたい。
いやもうここはね、日本頑張りとかじゃなくて、日本は立ち直るっていうですね、意識を持ってですね、やっぱり仕事する、行動する、
はい、
それが一番大事だと思うんですよね。
そう、世界だってさ、みんな世界各国だってさ、例えば台湾で40何億募金が集まったり、アメリカだっていろいろやったり、欧米かヨーロッパ各国とかだって、場所によっては最近見たらどっかのスラム街ですら日本を応援してるような活動をしてるっていうのが YouTube で流れたんで、本当みんな世界も日本を応援してるんだよ。だからね、私はね、なんかね、今までよくマンスリーピックアップとかでもよく海外の大地震とか、例えば前回のやつだったら、
スマトラ沖か、それとか
ニュージーランドもそうですし、スマトラもそう、ハイチもそうなんですけれども、俺今までそれやっても募金活動全然しなかったことを今に思ってすっげえ後悔してる。 だからね、世界でもね、こういうのだったらね、本当に、ほんのちょっとでもいいから、ちょっと募金だけでもしたいなっていう気持ちが、今回の震災でちょっと芽生えた、正直。はい。
うん、
まあ、
募金は一番いいアクションのやり方だとは思います。うん、僕も実にですね、3万円ぐらい募金してるんですよ。
うん、俺も1万円ぐらい募金しようかなって思ってたんだけど。
ごめんなさい。うち募金したのファミマ100円。
いや、でも、それが大事なんです。一つ一つずつの募金っていうのが、はい、ちょっと小さくても、それが集まるから意味があるって。そのなんか金額を大小なんてやっちゃったら、まあうん、あ元も子もなくなっちゃうんで。
ついね、あの、ロケ日の本日も、イオンに10、ちょっとすごい飲食買うような額で申し訳ないけど、イオンに10円、あと、横浜の地下街で見かけて女子高生に5円募金しました。
私も今ちょっと、あの、買い物に行った帰りに、ちょっとお釣りだけちょっと募金したりっていうのは、ちょこちょこやってますね。やっぱり今回の地震で、その当たり前の日常が壊れることの怖さっていうのはすごく感じたので、やっぱりその、日常、当たり前の日常に、その、戻るためにも、その大切さをまた実感するためにも、やっぱりその日本の人たちみんなで頑張って一丸となってやっていけたらいいなっていうのを思いました。
まあね、ちなみに、まあ、あの、他の、ちょっと話脱線しますけれども、あと、あの、かつて、あの、レディオファーストでもゲストで来てたウオリさんなんかは、なんか東日本の、あの、要はいろんな代替ルートの応援支援をなんかやってるらしくて、はいはいはい、だからね、なんか、ウオリさんはそういうのでも、なんか今、積極的に、まあ、まあ、助けに東日本大震災でなんか行動を起こしてるみたいですね。まあ、ウオリさんの場合は、新潟中越地震なんかでもボランとか行ったり、特に阪神淡路大震災でもボランティアをやってるんで、彼なんかも結構、フットワークは結構そういうのがあるから、そういうのでもやっぱり、面でもできる人は、いや、どんどんやっていければいいなと思います。確か、ちょっと、サイト見ましょう。東日本なんとか隊とか、ちょっとすいません。これは後で調べますんで。はい。
で、まあ、ちょっといよいよですね、もう後半というか、ラストになってきて、残り9分、8分なんですけれども、はい、まあ、ちょっと今、やっぱり状況的に、まあ、原発の問題は問題としてあるとして、はい、計画停電の話とか、はい、あと、買い占めで物がなくなってたり、あと電車自体も実際、はいはい、平常運転やってるところもあれば、間引き、場合によっては見合わせ、未だに見合わせっていう場所もあるんですよ。はい、そう考えたときに、うちらとしてこれからどうやってやっていこうかっていう、どういうふうに生きていこうかっていうような気持ち的な、はい、なんかこう、言葉いただけるといいなと思うんですけど、
私はもうね、それを聞いただけで、まあ、まずなるだけ無駄遣いは避けようとは思いましたね。だって、まあ、ちょっとね、うちの場合の申し訳ないんだけど、うちのエリアが計画停電の対象外なので、あまり節電の実感が湧いてないんですけども、皆さんは節電とかやってます？
いや、もう節電どころじゃないですね。もう、はい、停電しちゃい、停電って狙い撃ちですからね、うちの自宅は。
まあ俺もまあできる限りは電気は消すようにはしてるね。まああとはそうだね、まあ自転車でなるべくまあバスとか電車使わないようにしてるんだけど、まあ最も電車やバスとかは使えないわけだから。
私も計画停電の地域には入ってるんですけど、まあ、計画停電しなかったりっていうことで、ちょっと情報に惑わされてる面はあるんですけれども、やっぱりまあそれだとしてもやっぱり電気が同じ東京電力の中に入っているので、節電っていうのは心がけてやってますね。
まあ、まさか電気っていうのがここまで生活の中で一番重要なものだったんだっていうのを改めて再認識されたんじゃないかっていう
ふ
う
に僕は。ただそれで私が思ったのは、今回店の営業時間が短くなったりじゃないですか、はい、それで思ったって、俺らが小さい頃に戻った感じだなと思ったね。今の店ってさ、結構夜中とかまでやってるスーパーとか多いけど、俺らがもうそれこそ小学校の頃なんて言ったら7時とか8時閉店当たり前だったんだから、なんかその感覚になったような感じがしましたね。まあそんな感じで、まあ主に今回の東日本大震災を中心にお送りしてまいりましたが、一応これは今回のマンスリーピックアップの要素もあるので、3月の他の話題を今回ダイジェストでお送りします。 これが起きる前に大きな話題、受験校入試の不正行為のあのカンニング問題
っていうか、あ、もう地震が起きた後も一色ですけど、その前はカンニングだったっていうのはちょっとどうしようかって本当、
はい、あとなんか熊本で女の子が殺された犯人は大学生だったとか、うん、その前のマンスリーピックアップでバスを運転させたのも大学生だったっていうのもあったし、あとまあその他にもなんか八百長がどうのこうのとかいろいろあったんですけれども、まあ、これらはもうみんな東日本大震災でなんか流されちゃった感じが、
流されたわけじゃないんですよ、
まあ、流されたわけじゃなくて、まあ、
実際、うん、やっぱりなんか火災装置されたとかってあのカンニング受験生、
まあ、そうですね、はい、だってあと他にもなんかあの菅代表の政治献金の問題だったり、なんか竹島を売る発言をどうしたやのに民主党の議員がいたりとか、そんなのもあったんですけれども、
あとそうだね、まあ東日本大震災でそのまあさ書き消されたわけじゃないけど、リビアの情勢とか、
うん、今でもそうですね、リビア情勢時々出てきますけども、
いや時々じゃなくて毎日出てきて、はい、それがあの石油価格のその高騰を左右する、うん、まあ事件であったりするわけだから、
ヨーロッパはかなりそこは緊張してるっていう、
うん、米も、はいはいはい、米アメリカやイギリス、あとフランスの軍事介入にするほどの大規模な事件に発展してるんで、
まあそういう感じですよ。で今ただいま高校野球絶賛、選抜高校野球絶賛開催中、うん、まあね被災地から来た東北とかさ、例えばロケの前日なんかは水上対厚生学園だったっけな、あの茨城と青森のどっちも被災地同士の対決なんかも、なんか全然県外の人がどっちも頑張れ的な感じで応援してくれたので心温まるなっていうのもありましたね、
う
ん
う
ん、
そうですね、野球で関するとセリーグ何やってんだよって、
あれはN と T の、あの、老害のせいですので、あの、選手は、某 G 軍の選手はちゃんとしてるんですが、上がいまいちだって、まあ上がいまいちだって言ったらもう東京電力もそうなんですけど、まあここではまあこれで、ね、この辺とどめます、はい。そういうのもありますけれども、まあ皆さんの温かい支援を本当にね、これからの、あの、我々は大事にしていきたいなと思う一方、私たちレディオバースのメンバーも、なんかできることがあれば皆さんを救っていきたいなって本当に思いましたよ、
まあ、救っていうよりは、まあ、もちろんなんか助けるっていうか、助け合いの心っていうか、そこは大事だなっていう僕は思います。
そうですね、私も帰宅難民になって、その人の温かさっていうのはすごく感じましたね。その全然顔見知りのしてない人でも、そのお互いこっちに方向に行くんですけどみたいな感じで、あ、私もじゃあこっちなんですけどっていう話は、その移動途中でもすごくたくさんしてて、やっぱりその状況下でそのみんなで手を取り合ってこう生活していくっていうことが大事なんだなっていうのは改めて感じました。
まあ、今回のまあ大地震で、まあ、国民のほとんどがまあ団結して、まあなんとかこの、まあ、危機を乗り越えようとする姿勢は、まあ、ある一方のバカは左翼とか、シニカル批評家なんか、プチナショナリズムの放火が芽生えたとかって批評してんだけど、
まあ、それはさっきのあの G 軍のあの N とか T とかもそうでしょ。
うん。だけど、被災地の人間なんかに、被災地の人間にとってはそんなバカげたシニカルな批評なんていうのは、もうクソ棒同然なんだよな、
はい、
って。
まあ、実際にもうそこはもう実際仙台あるいは、岩手、人たちをなんとか
そう、
はい、していく、
もうそれ、うん、そのためだとな
し、うん、していくだけじゃなくて、その人たちが立ち直るっていうきっかけを用意する、
は
い、
ちょっと立ち直らせるにはもうナショナリズムだろうが、なんとかリズとは無だろうが、なんだろうが別にどうだってよくて、
はいはい、
もう一刻も早くこの危機を脱しなきゃいけないっていう気持ちが一番必要だと俺は思うよ。
はい。まあちょっと最後にちょっとさっきの品川の線ハリキュインで止まった人にもちょっといろいろとあの話を聞いていくことができたんですけれども、まあね、その人たちにもとにもちょっと感謝したいですよね。ちょっとその映画がきっかけで知り合った人もいるもんですから、ちょっとあるその気分、そういう一期一会もちょっとね、さっきの柿森さんもそうですけれども、そういうのもちょっと大事にしていきたいなと本当に思いましたよ。 ということで、40分間にわたってお送りしてまいりました、はい、レディオファースト特別番組、はい、まあ、
ちょっと最後に2つだけ、もう本当にお願いがあるんですけど、はい、お願いがあります。1つがですね、水が不足してるとかって言って、関西まで買いに行ってる人がいるとかっていう話を聞いたんですよね。やめてください、それだけは、本当に。はい、乾電池をなんか大量に、なんか鹿児島とか九州から送るとかって言って、なくなってるとかって話を聞いたんですよ。それはもう本当ね、それだけで、ですね、遠くの人たちが、助かるわけじゃない、皆さんの一つ一つを心がけてて、いかようにもなるんで、本当、はい、それだけはお願いします。
あともう一つは、
はい、まあ、あともう一つはですね、本当ですね、変な噂がもう本当振り回されてて、そこについてはいま一度冷静になって、はい、それが本当に正しいのかどうかって、それは追及が難しいかもしれないですけども、はい、それは本当自分の判断っていうところを本当に、まあ尊重してもらいたい。
そうですね。はい、まあ、さっきのね、でと、あの、ヤシマ作戦とか節約をしよう。あと、上島作戦、どうぞどうぞとか、俺的にも、まあ、あと、鶴ぴかハゲワル作戦なんてのを立ち上げようかな、なんて、密かに思ってますが、まあ、鶴ぴかハゲワルがどういうキャラクターかは、各自ご自身お調べいただけとして。
そうですね。まあ、節約、まあ、うんぬんというか、もう、まあ、ヒロンさんも言うとおり、まあ、情報に惑わされない。まあ、まあもう極端なところ、まあ死ぬやつは死ぬ。どんなところにもいようが、どんなところに暮らしていようが死ぬやつは死ぬ。まあ天に運を任せるような気持ちで、どしりと構えるのが一番かなと。
まあ、あとは、あと強いて言うなれば、あの災害対策はしっかりと、できるだけしっかりとやってください。家具の固定は忘れずに。うん、ですね。はい。以上、ということで、まあね、今回は40分にわたってお送りしました特別番組。皆さんもこれからも気をつけて、お過ごしいただければなと思う。まあ、
毎日を誇り持って、日本を立て直す。はい、そういう気持ちで生きよう。
はい。はい、まあ、本当は頑張ってっていうのは禁句なんですけれども、頑張ってというより、皆さんかっこいいという意味で、はい、で、皆さんを応援したいと思います。お相手は、免状。
ヒロン。
K ディレクターです。
そして本日のゲスト。
かきもり。
以上、4名でお送りしました。ごきげんよう。さよなら。
さよなら。
さよなら。